暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所まちづくり課から細川さんにおいでいただいています。細川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日は二戸市の公共交通についてお話しいたします。
まあ、大人になって二戸にいると、やっぱりこう車での移動がメインになるので、はい、あまり公共交通って意識しないというか、まあ、正直使う機会が少ないのが実際という方も多いかと思うんですけれども、はい、二戸で今ある公共交通って、はい、どんな感じのものがあるんですか、
はい、
今。
はい、まずは二戸市には二戸駅があります、はい、二戸駅は東北新幹線の停車駅となっておりますので、観光や帰省などのほか、出張や通勤などビジネスによる移動手段として東北新幹線利用されております、
はい、
あとは IGR 岩手銀河鉄道が走っておりまして、市内には先ほどお伝えした二戸駅、都前駅、金田一温泉駅が停車駅としてございます、
はい、
盛岡への通院、あとは学生の通学といった形で利用されている方がいらっしゃいます。その他バスが走っておりまして、 JR バス東北、岩手県北バスといった民間の事業者さんが走らせているバス、あと市が運営しているコミュニティバスが運行している状況です。民間のバスにおきましては、主に市内中心を走る生活路線であったり、近隣の一戸町、軽米町、久慈市などの地域間の交通を担っていただいております。あとは都市圏に向かう高速バスとしても運行していただいているような状況です、
はい、
あと市が運営するコミュニティバスについては、基本的に民間バスの路線がない交通空白地帯と呼ばれる地域の運行を行っておりまして、交通空白地帯の解消を目的として走らせている状況です、
はい、そうやって改めて聞くと、いろいろな公共交通手段があるんだなと思うんですけれども、はい、まあ、大きく分けて鉄道とバス、はい、まずじゃあちょっとその鉄道の方の利用状況って現在どんな感じになってるんですか。
はい、鉄道につきましては、これまで比較的安定的に利用者はいた状況だったんですけれども、
はい、
近年のコロナの状況によりまして、大きく影響を受けた業種になってます。
はい、まあ、確かにね、はい、不要不急の外出を控えるという、はい、悪夢のような時代が、
はい、ありましたから、
ね、ありましたから、はい、特に JR さん、新幹線なんかはもうね、はい、相当という話聞きましたが、
そうですね、
まあ、ただ今はもうだいぶ回復してきてるんですかね、
はい、そうですね、だいぶ回復されてるとはお聞きしておりますが、まだコロナ前までで言うとそこまでではないというような路線もあるそうです。
そうですか、やっぱりちょっとこの不景気みたいなのもあって、はい、出かけ控えみたいなのもあるんですかね、
はい、そうですね、あとはコロナによっていろいろなライフスタイルの変化、ウェブ会議であったりとか、そういった変化が大きくありましたので、そういったことも含めまして利用状況が少し減っているような状況です。
そっか、出張とか会議とか、はい、そういうのが全部オンラインで済ませるようになっちゃったので、
はい、
我々としては楽なような、はい、ちょっとつまらないような、
そうですね、
ですけど、はい、まあ、鉄道会社からしたら本当死活問題ですよね、はい、
なるほど、分かりました。そしてバスの方ですけれども、
はい、
今、お話聞いた、いわゆる民間の路線バスと、
はい、
あとは二戸市さんの方でやっているコミュニティバス、
はい、
それぞれまた状況が違うかと思いますが、
はい、
こちらのバスの方の現在の状況ってどうなってるんですか？
はい、バスについてもコロナの影響が非常に大きかったところはあるんですけれども、
はい、
それ以前からバスは利用者が減少している傾向にありました。一例としてなんですけれども、 JR バス東北が運行している二戸と軽米を往復している便なんですが、
はい、
平成21年にはだいたい10万人の利用があったんですけれども、昨年度令和5年の利用者は約4万人と大きく減少しているような状況です。
はい、半分以下になっちゃったってことですね。
はい、そうです。
そうか、まあ、人口が少なくなっているということもあるけれども、
はい、
生活の中でバスを使うっていうのがなくなってきてるんですかね。
そうですね。
その辺の理由というか、
はいはい、
についてはどういうふうに考えられてるんですか？
はい、大きな理由としては2つあると言われております。
はい、
まず1つ目が田中さんもおっしゃっていた通り、マイカーの普及です。
うん、
令和5年3月末現在にはなるんですけれども、岩手県で1世帯あたりでマイカーを持っている数なんですけれども、だいたい 1.3 台ということで、一家に1台以上という形でマイカーが普及している状況があります。
はい、
やっぱりマイカーだと自由に移動できる、利用できるということで非常に使い勝手がいいので、公共交通に比べて公共交通がその分利用機会が減っているというような状況に変わってきております。
うん、そうですね。
あとはもう一つの要因、人口減少の面でも利用者が減っている状況があります。
はい、
まずは少子化になりますので、通学に利用する子ども学生の絶対数が少なくなっているという状況です。
はい、また今の高校生とかって忙しいですから。
そうですね、
なかなかそのバスの時間に合わせて行動するというのも難しかったりするんでしょうね。はいはい、
そうですね。なので1個目のマイカー、あとは学生の数が少なくなっているのも合わせて、親御さんの送迎だったりっていうようなことも含めまして、
うん、
やっぱりバスだったり電車に乗るっていう機会は大きく減ってるのかもしれません。
はい、まあ、とはいうものの、
はい、
ただこのまま、このペースで利用者が減っていけば、
はい、
バス会社も困りますよね。
そうなんです。一般的になんですが、利用者が減ってしまうとやはり運行事業者さんの収支が悪くなってしまいます。
はい、
悪くなってしまうとよりコストを削減するために、利用者が少ない路線は減便減らしたり、もしくはもうやめる廃止ということにつながってきます。
うん、
そうなってしまうとさらに公共交通の使い勝手が悪くなってしまいますので、また利用者が減ってしまうというような負のスパイラルが始まってしまうことになります。
はい、まあそうですよね。
はい、
どうしてもあまり使い勝手が良くないから使わないでいると、
はい、
ますます本数が減って、
はい、
使い勝手が悪くなってしまう。
はい、そうなんです。
だからってでもじゃあなくていいやってわけにもいかないですもんね。
は
い、
そうですね。やはり公共交通は通学のために利用されている学生さんであったり、運転免許を持っていない高齢者の方など、どうしても移動が必要だけど車に乗れない、そういった方に対して必要なものであることは間違いありません。
はい、
高齢の方などは通院や買い物に利用されている方もいらっしゃいます。
はい、
最近では以前と比べて高齢の方でも運転免許を持っていることが多くなりました。一方で高齢ドライバーの方による痛ましい事故などの報道を目にする機会も増えてしまいました。
はい、そうですね。はい、
そういった背景もありまして、運転免許を返納する方も増えてきていますが、公共交通が充実している都会と違って田舎 ではそのような選択をすることがなかなか簡単ではないというお話もお聞きしております、
うん、
お出かけの際であれば家族や知人に乗せてもらえるという方いらっしゃるのかもしれませんが、毎日いつも乗せてもらえるとは限らないと思います。バスのように週何回か、もしくは曜日を決めて何回かといった決まった運行がある、公共交通があるということは非常に大事なことだと思っています。
いや、そうですよね、
はい、
こうバスとかもなかなか、使いづらくなってる一方で、
はい、
お店自体もね、
はい、
近所にあったお店がなくなって、
ね、はい、
やっぱり街中のスーパーに行かないと思うような買い物ができないということもありますからね、
は
い、
あとは過去に二戸市内の市民の皆さんを対象に行ったアンケート調査がございまして、
はい、
将来移動手段がなくなった場合にバスを利用したいですかという質問に対して6割近くの方が利用したいということでご回答いただいている調査がありました、
はい、実際現実的に自分の身に置き換えてみたとしても、
はい、
将来免許返納しました、
はい、
でもどこか行かなきゃいけないってなったら、
はい、
やっぱりバスを使うっていうのが一番の選択肢になりますもんね、
はい、やはり公共交通の維持については今現状のことだけではなくてこれから先将来のことも含めて考えていく必要があると言えます、
まあ、今出たお話の中で、
はい、
まあ、二戸の公共交通の現状、まあ、特にバスの利用者が、
はい、
非常に減っているというお話でしたけれども、
はい、
公共交通を残していくためにもという意味ですかね、
はい、
そういった交通機関を使うことでどういうメリットがあるのか、
はい、
ちょっとその辺についてお話を聞いていこうかと思いますが、
はい、ではメリットについて何点かお伝えいたします、
はい、
まず事故のリスクが低いことであると考えられます、
はい、
令和6年3月に作成された国土交通省の調査統計によりますと令和4年中に全国で発生した交通事故全体の件数は約30万件だったそうです。
はい、結構多いですね。
はい、その中でなんですけれども事業用の自動車による事故バスだったりタクシーだったりそういった事業用の自動車による事故は約2万3000件となっているようです。
はい、10% 未満ということですね。
はい、はい、次に環境に対する影響としてもメリットがあります。
おー、なるほど、
はい、はい。車が環境に与える影響はまだまだ大きいと言われてます、
うん、
一方で電車だったりバスは一度にたくさんの人を運ぶことができますので一人当たりの CO2 排出量二酸化炭素をどれだけ出してるかっていう量で考えますとバスは車の約1/3、電車であれば車の1/9に抑えられるというデータもあります。
はい、この CO2 排出量って実際我々の生活にその直接なんか関わってないような感じもありますけど、
はい、
実はその企業とかがこの排出量に合わせて払ってるお金って結構多いらしいですね、
はい、そうですね、はい、
まあ、なので隠れたところで物価とかにも反映されてると考えていいんですかね、
はいはい、そうですね、
であるとすると、
はい、
意外と大きなことかもしれないですね、
はいはい、次のメリットとしては健康維持につながるということも挙げられます。
はい、確かに、うん、
マイカーの利用だと自宅から目的地までいわゆるドアトゥードアでの移動が可能になります。これはマイカーの大きなメリットと言えるんですけれども逆に考えるとその分自分の足で歩くもしくはバスだったり電車の中で立ったりするような運動の機会が減っていると言い換えることもできます。
はい、
旅行に行った時などを想像していただければと思いますが電車あとはバス移動が中心になる機会が多くなるといかに普段から歩いてないかと実感される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いや本当にこれおっしゃる通りで、
はい、
普段僕は歩数はカウントしてるんですけど、
はい、
だいたい二戸で暮らしてると、
はい、
意識して歩いても1万歩ってなかなか届かないんですよ、はい、ただ先週1日ちょっと東京に行ってきたんですけど、はい、特にあの何も意識せずに普通に2万歩超えてました、
ね、2倍以上の
そうなんですよ、はい、何も歩こうと思わなくても、はい、やっぱり基本的な運動量に大きく変わりますね、やっぱりね、
はい、そうですね、はい、最後になんですが、公共交通を利用するとお財布に優しいということも言われています、
はい、
マイカー、車の維持には意外とお金がかかるもので、例えば 1000cc 程度の小型乗用車の場合、1ヶ月でどれくらいお金がかかってるか皆さんご存知でしょうか、
うん、
車検代、あとはオイル、季節によってのタイヤ、毎年の税金だったり保険、あとは車両の更新などを含めて考えると、1ヶ月に平均してだいたい3万5000ぐらいの金額がかかるということが言われています。
はい、3万5000円ですか。
はい、
結構かかってるんですね。
そうですね、
うん、
あとはなんですが、昨今ガソリン代が高いとか、もしくは高速道路旅行するときに使う方もいると思います。
はい、
年数が経った車だと修理代が追加になることも考えられます。実際にはもっともっとかかるような場合もあります。
あ、そうか、ガソリン代とか高速代とか、
はい、
駐車場代とか、
はい、
何かあった時の修理代なんか含まずに3万5000円、
はい、そうですね。
ってことはね、まあ、実際もっともっとかかってるってことですね。
はい、
まあ、たまにバス乗ったり、
はい、
まあ、あとは電車なんかもそうですけど、
はい、
首都圏と比べると、
はい、
初乗りの料金がちょっと高く感じたりするんですけど、はい、まあ、それでもこの1ヶ月3万5000円プラスアルファって考えたら、
はい、
そんなに使わないですもんね、はい、
そうですね。
まあ、そんな公共交通メリットはね、改めて考えるといいこともたくさんあるんですけども、
はい、
ただ世の中の流れ的にやっぱりその公共交通が今先細りになっているということ自体は、
はい、
もう間違いないかと思うんですけど、はい、二戸市ではそんな公共交通を維持していくために何かこう特別な取り組みとかはしているんですか。
はい、二戸市では令和3年に策定した二戸市地域公共交通計画といった計画がありまして、この計画に基づきまして、市の交通が抱えるさまざまな課題を整理しながら、地域の交通の目指すべき形を定めています。
はい、
地域全体が連携した持続可能な公共交通の実現を掲げて、その姿に向かって今取り組みを進めているところです。
それを実現させるためには、まあ、二戸の地域性も含めてどんなことに取り組んでいくんですか。
はい、はい、簡単にお伝えいたしますと、公共交通は主に民間の事業者さんに支えられています。ですので多くの人に利用してもらって利益を確保し続けていくことが最も重要なこととなります。
はい、
ですのでそのために市民住民の皆さんにとって利用しやすくて使い勝手がいいなっていうような交通サービスを提供する必要があります。
うん、
ですのでバス、タクシー、電車などの各交通事業者が連携して交通網を作っていけるように調整を図りながら進めています。
なるほどね。どこか一箇所だけが努力するのではなくて、
はい、
各民間の事業者さんがそれぞれ協力し合って交通網を作っていくことで、
はい、
我々が使いやすいものになるといいなということですね。
はい、例えばなんですが、
はい、
一度に多くの人を運ぶことができる電車、バス、それと比べてタクシーは少人数しか運ぶことができません。ただ電車やバスが走ってない狭い道路、あとは遠い山の方の場所まで移動することが可能になります。
そうですね。
ですので例えば人口の少ない各集落からはタクシーといった小型の移動手段で各駅だったり、あとは集まれる場所、集会場に皆さん 移動するような手段を設けた上で、
うん、
そこからバスだったり電車に乗り継いでもらって最小限の負担で最大のメリットを発揮するといったことが可能になると思います、
はい、
いずれなんですが交通事業者同士の連携をスムーズにできるようにして一番二戸に合った形で市民の方、住民の方が使いやすい交通サービスとなるように取り組みを進めていきたいと思います。
はい、それぞれの交通機関の得意分野を組み合わせてですね、はいはい、まあ、でもそうなってくると、一般市民我々のライフスタイルとかも、
はい、
自分で自家用車に乗って、
はい、
好きな時に好きなところに行っていたのとはまた少しライフスタイルも変えていく必要もありますよね。
はい、はい、そうですね。昔は住民の移動を支えていた公共交通なんですけれども、
はい、
やっぱりだんだん時代の変化とともに利用者は減ってきてます、
うん、
その一方で求められる役割についてはどんどん多様化しているような状況です。
いや、そうですね、
はいはい、ですので公共交通昔はあって当たり前のように感じられたんですけれども今はさまざまな形で地域の交通の足を守っていく必要があります、
うん、
今日のお話の中で市民の皆さんの生活の中に少しでも公共交通を使うという選択肢を取り入れていただければ非常にありがたいと思いますしそれが将来の公共交通を残すことにつながりますので一度考えていただいてより良い生活の仕方で過ごしていただきたいと思います。
はい、で二戸市でそのいろいろな実験というかさまざまな新しい公共交通の形みたいなものも模索してらっしゃるじゃないですか、
はい、
あれちょっと改めてもう一回どういうものか教えていただいていいですか。
かしこまりました。
はい、
二戸市では実証運行という形で近代地地区の一部地域でデマンド交通に取り組んでます。
デマンド交通、
はいはい、皆さんデマンド交通って聞き慣れないと思うんですけれども、
うん、
例えばバスであれば決まった時間に決まった場所で乗り降りするものというのは分かると思います。
はい、そうですね、
はい、一方でデマンド交通は予約があった時に予約があった場所で乗り降りできるというような交通手段になってます。
はい、タクシーに近いような感じですかね。そうですね、
はい、ただタクシーよりも乗れる場所降りれる場所を限定してということで二戸市では実証運行を行っている状況です。
ああ、なるほどなるほど、そうかそうか、はい、タクシーはどこでも家の前から好きなところに行けるけれども、はい、乗り降りする場所はバス停のように決まってると、
はいはい、
ただ使いたいときに予約さえしておけば来てくれるということですか。はい、
そうです。
それは時刻表とか関係なく、
はい、
例えば明日の3時に出かけたいんですって言ったら、ね、はい、予約しておけば大丈夫なんですか。はい、
大丈夫です。
あ、そうなんですね、
はい、
ただそれは今のところ近代地
そうですね、
だけでやってるんですか。はい、行ける場所とかも決まってるんですか。
そうですね、出発する地点については近代地の一部地域から行ける場所としては今は5カ所設定してます。
はい、
1カ所目が近代地温泉駅、
うん、
2カ所目が近代地診療所、
はい、
で3カ所目がカダルテラス近代地近代地温泉郷、はい、です。で、4つ目が二戸病院、県立二戸病院、
はい、
で最後5カ所目がショッピングセンターニコア以上の5カ所までということでまずは実験している状況です。
なるほどなるほど、そうか。まあ、今聞いてる限りだと、
はい、
おそらく高齢の方であったり、
はい、
もしくはね、ちょっとこう何か怪我とかで、
はい、
自由に動けない方を対象にされてるのかなと思うんですけども、
はい、
でもそれがあればとりあえず生活するのには、
はい、
ね、困らないと言いますか、
はい、
日常生活をするのには 困らなさそうな感じですよね。
そうですね、うん、まずは病院だったり買い物というようなところで需要があるかどうかということで今調査をしながら運行している状況です。
そうかそうか、まあ、ちょっと今いろいろなことを、ね、調査して利用状況だったり、
はい、
そのいろんなことを調査した上で将来的な話になるんだと思うんですけど、はい、例えばそれが金田一エリアでうまくいって、
はいはい、
た場合は他のエリアにもそれが広がっていく可能性もあるんですか。はい、そうですね、
例えば隣接する苫井のエリアであったりとか、
うん、
二佐田井のエリアであったりとか、そういったところでさらにエリアを広げて運行するっていうことは調査の結果によってはあるかもしれないです。
はい、やっぱりこう二戸も意外と広いですからね、はい、何かと生活していくだけでも、
はい、
やっぱりこう交通手段がないと難しいところもありますけど、
はい、
でもそうやって気軽に使えるタクシーみたいな、ね、はい、のがあるといいかもしれないですね。
そうですね、お出かけの機会という形で使っていただければ非常にありがたいです。
はい、あと今お話の出た金田一とか苫井とか、
はい、
外辺っていう二佐田井とかあっちの方っていうのは、
はい、
実際に、公共交通定期的な路線はあるにはあるんですか。
現状としては民間の事業者さんが運行しているバスはない状況です。
ないんですか。はい、
代わりにコミュニティバス、市が運営しているバスが走っているエリアです。
ああそうかそうか、
はい、
であれば、まあ、その実証実験の結果以下によっては、はい、今走っているコミュニティバスにとって変わるものになるといいなって感じ
です
かね。
はい、
なるほど、
はい、
分かりました。あとちょっと気になってるのが、
はい、
まあ、都市部での話だと思うんですけど、
はい、
タクシーの、
はい、
あれなんていうんですか、ライドシェアみたいなのだったり、
はい、
あとは民間の人が、
はい、
タクシーみたいなことができるの、
はい、
法整備みたいな進んでるじゃないですか、
はい、
ああいうのも将来的に二戸の方で何か使われたりする可能性もあったりするんですか。
今の国の動きとしてライドシェアもできますという形で進んできてるんですけれども、
はい、
二戸で今すぐライドシェアをやるかと言われると慎重に検討しなければならないと考えています。
うん、
やはりタクシーの運転手さんは資格を持ってタクシーを運転することができますので、普通の一般の方が運転手さんになって自分の車を使ってライドシェアをして人を運ぶとなると安全性だったり、
はい、
あとは事件性ですね、
うん、
海外ではそういった事例もあるというようなことも聞いておりましたので、そこも含めてどのような形で二戸でできるか検討していきたいと思ってます。
わかりました。ということで今日はまちづくり課の細川さんに二戸の公共交通についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。